皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第180回になります。キリがいいですね。10回に1回ですけどね。さて、この1週間もいろんなところでマラソン大会行われました。前の週末はかなり寒かったですよね。私は鎌倉でクワアイナさんのプロギングさせていただきましたけれども、結構寒かったです。そんな中でも皆さんそれぞれ楽しまれていました。まず一番参加者が多かった大会は岡山マラソンです。晴れの国岡山、どうでしたでしょうか。そして次多かったのが福岡マラソンに出られた方も結構多かったですし、あと松本マラソンに出られた方も多かったですね。スイちゃんがゲストで行っていたかと思います。あ、金さんも行ってらっしゃいましたね。そして続いては富山マラソンに出られた方もいらっしゃいました。そして九州は福岡マラソン、こちらは第10回大会だそうです。結構大型大会も多かったですね。そして他の大会では佐田岬マラソン、淀川市民マラソン、佐久 AC まこまないマラソン、こちらは年代別で1位を取られたそうなんですけれども、副賞がなんとチョコだったっていう、普通になんていうんですか、スーパーで売ってる明治のお得用チョコみたいなやつ、それだったっていう、ちょっとそれ寂しいですよね。私も以前副賞でちょっと寂しいなと思ったのがランチパックです。ランチパックがね5つぐらい入ってたんですよ。でもそんなランチパック食べないし、まあ、物によったらね、ランチパック冷凍できるんですけど、なんかみんなにあげました、周りのみんなに。ランチパック買いと思いました。総合でトップ3に入ってたんですけどね。ちょっとびっくりしたことがあります。あとは、重防36ハーフマラソン。そして、こちらも複数の方出られてました。PB アシストハーフマラソンに出られた方もいらっしゃいました。そして、九州からは熊本港マラソン。あと東京の都内では世田谷246ハーフ、こちら結構有名な大会ですね。学生さんがたくさん出られます。そして赤羽トライアルに参加された方もいらっしゃいました。あとトレイルランニングでは、これ結構参加された方多かったですね。日光国立公園マウンテンランニング、毎年この時期に行われて、もう日光ね、すっごい紅葉が綺麗な時に走れるんですけど、今年はめっちゃ寒いっていうことで雪が積もってた、霜が生えてたみたいな投稿を見たりとか、もう見るからに寒そうでした。そして群馬県で行われましたカンナマウンテンラン&ウォーク、神様仏様の神様の神に流れると書いてカンナと読みます。そして海外からは台湾の、日本語読みすると田中マラソン、中国語読みするとティエンジョンマラソンです。おもてなしがすごいことで有名な台湾のマラソンです。豚の丸焼きとか出てくるんですよ。もうなんかね、もう意味不明ですよ。もうその地元の人がもてなしたいもてなし方でもてなしてくれるっていう、そんな田中マラソンです。さて、皆さんの他の投稿もご紹介していきましょう。まずはビールの投稿です。日本酒メーカーさんの木桜さんが出してるビール、木桜悪魔のビールということで、どんなビールなんでしょう。しかもパッケージがというか缶のデザインがなんか悪魔なので角生えてるんですけど、なんかね雰囲気がね、木桜のカッパちゃんから抜けられないっていうところが、また木桜さん可愛いなと思って、木桜のカッパ可愛いですよね。あんな風に暮らしたいなって思いますよね。なんかわかんないですけど、飲んだくれて一生飲んだくれて過ごしたいって、なんかカッパさんたちにすごい憧れを抱く時があります。そして買ってみたいけども、ちょっと勇気が出ない日清のカップヌードルの謎肉まみれ、普通のやつの方が美味しいよって CM してますよね。あとイカまみれみたいなやつもありますよね。最近の日清さん本当に尖ってますよね。わ、こんな CM 出すみたいな。最近びっくりしたのがあれ、何のやつかな、キュートンっていうお笑い集団、いや別にお笑いの人たちじゃないっていうか、鬼奴さんがメンバーの一人に入ってて、なんかちょっと懐かしい音楽に合わせてなんかポーズを取るっていう人たちなんですけど、昔あらびき団っていうお笑い番組がありまして、私すごい好きで毎週見てたんですけど、そこに出てた人たちなんですね。まさかキュートンを CM に使うかと、キュートン知ってる人どれぐらいいるんだろうと思って、いや知ってる人は私みたいにわーってなりますけど、こう知らない人たちが見たら、もうただのよくわからない人たちみたいな。まあ鬼奴さんはわりかしね有名になられましたけど、 わりかしってところじゃないですね、皆さん認識ありますよね。いやでもなんかいろんな人出してくるなと思って、でも引退したビスタチオとか出てきたりするじゃないですか。これ誰かがこのなんていうんですかね、ディレクターとしてそのブランド全体の統括、ブランド全体、日清の CM 全体の統括をしてないとあんな流れにはならないだろうなと思って、なんか すごい人がきっとやってるんだろうなって思っちゃいます。また味教えてください。そして冬といえばおでんということで、ちゃんとあのコンビニにあるような、コンビニにあるようなって言ったらダメですね、おでん屋さんにあるようなのおでん の仕込む入れ物、あれにちゃんと入れておでんを作ってらっしゃる方がいて、うわこれはやばいなと思いました。おでんまだ我が家やってないんですよね。一時期大根がすごい高かったので、やろうと思ってもその大根の高さにちょっとたじろいでしまって、あとおでんって意外と高くつくんですよね。おでんセットみたいになってる練り物セットあるんですけど、あれあんまり美味しくないので、一種類一種類買っていくとまあまあコスト高いっていう、そしておでんは3日ぐらい食べ続けなきゃいけないっていう、食べたいのはいいんだけども、食べ始めたら3日間連続その修行のように食べ続けなきゃいけないっていう、結構リスキーな食べ物なので、ちょっとまだね我が家はやってないんです。続いては靴、こんな風に壊れますということで、ランニングシューズ横からざっくり壊れておりました。そんな壊れ方するんだなと思ってびっくりしました。あと続いてはお祭りの話なんですけども、西東京市市民祭りというお祭りがあるそうでして、お野菜でできた出汁おみこしみたいな、野菜でできてるって言ってもそのなんて言えばいいんですかね、野菜をピースとして使ってるんですね。なので白菜をこう丸ごとこう積み上げたりとか、ネギを何本もこう並べて穂のように見立てたりみたいな、いやそれこそ野菜ちょっと前まですっごい高かったんで、ネギとかもねちょっとね買うの躊躇するぐらい高かったので、わあこれこのネギの穂だけで結構いいお値段するなとか、ね、結構なんかの計算に入っちゃう。でもこれ多分この後バラしてみんなでね持って帰ったりするんでしょうからね、まさか廃棄ってことはしないと思うので、もうそういうのでもいいからもらいたいなって思いました。さてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいます。まずは結婚記念日18周年ということでおめでとうございます。続いてはご自身がお誕生日ということだったんですが、正確なご年齢はわからないんですが、ついこの間奥さんが誕生日を迎えられて、その時と同じもしかしたら手作りなのかな、ロールケーキの写真がありました。おめでとうございます。このような形でこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。こちらのハッシュタグはもう6万5000件に達しております。皆さんの投稿、ご自身の投稿にハッシュタグつけていただくもよし、ランニングチャンネルで検索していただくもよし、どうぞご自由にお使いください。以上今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは我慢していることです。皆さんがより良いランニングライフを送るために、もしかしたらより良い記録を出すために、普段どんなことを我慢しているのか、今回もかなり多くのコメントが集まりました。そしてあんまりまあ、かぶってるだろうっていうふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、あんまりかぶってないだろうっていうふうに思って投稿された方、安心してください。結構かぶってます。なのでこれって結構得意なのかなっていうふうに思われてるようなことでも、意外と他の方も同じように我慢されてるというパターンが多かったです。その辺は今回本当に面白い傾向だなと思って、皆さんの回答をふむふむと拝見しておりました。このねふむふむと拝見するところがね、もう私の一番の好物なんで、まあ、数字とかだとねより好きなんですけどね、なんかそこにある何かメッセージをねなんか読み取らなきゃっていう、もうそういうふうに頭の構造が変わっちゃってしまってるので、いやでも今回もすごい面白かったですっていうので、こう早く皆さんにねお届けしたくて、こううんずうずしてたんですけれども、ご紹介していきたいと思います。まずは前編になります。 それでは早速ご紹介していきたいと思うんですが、まずはですね、何も我慢してないよっていう方ももちろんいらっしゃるので、まずはそういう方々のコメントをご紹介していきたいと思います。我慢していることを考えてみましたが思いつきませんでした。お菓子やカップラーメンを食べたい、お酒を毎日飲みたい、テレビゲームをしたいなど欲求は確かにありますが、ランニングを始めてから腹8分で健康的なご飯を食べること、ゲームする暇があるなら走ることが普通になってしまいました。年に数回カップラーメンを食べたくなることもありますが、4年前にランニングを始める前と後の自分は全く違う生き物になったと感じます。アスリートには程遠いですが、アスリートのような気分になるこういう生活を楽しんでいます、という方。続いてのコメントもご紹介します。家庭の予定でランニングを我慢することはあっても、ランニングのために我慢していることはないです。良いのか悪いのか。もともと酒は飲まなくても平気だし、他に家庭を傾けるような趣味もないし、この年になると友達と派手に遊ぶわけでもない。ということで意外と我慢していることはありません、というふうにいただきました。ただ家庭の予定でとかいう話がありましたけれども、やはりご家族との時間を最優先にされている、特にお子さんがちっちゃい方ですね、そういう方が多くて、今回そのようなコメントがたくさんありました。特に早朝走っている方、このポッドキャストは朝聞いていらっしゃる方が多いかと思うんですが、そんな早朝族の方々のコメントをご紹介します。我慢していること、私は日中のランニングを我慢しています。なるべく家族との時間に影響を与えないようにと、早朝または夜、いずれも家族が寝ている間に走ることを自分のルールとしています。朝日を浴びることもいいのですが、大会のことを考えると日中レースの時間帯に走ることに慣れておきたい。でも子供たちとの時間には変えがたい。日中家族でお出かけをしていると、晴天の空の下、気持ちよさそうに汗を流してサングラスをかけて走るランナーを見るたびに羨ましいと思いながらも、自分で決めたこと、優先順位を思い出しています。そして今日もお月様か朝日を拝みながら走るのです、というふうにいただきました。続いても朝に走られる方のコメントです。我慢していること、それは睡眠時間です。家族の時間は最も大切なので、家族と一緒にいる時間は走らないようにしています。夜は夫婦でお酒を飲むんで夜を走れません。すると走る時間は家族が寝静まっている象徴しかありません。平日は家族が起きる5時まで、休日は家族が起きる6時までには走り終えるようにしています。すると当然我慢するのは睡眠時間。毎日5時間の生活をしていると体は慣れるものです。目覚まし時計が鳴る前に起きられるようになるのは不思議なものです、というふうにいただきました。ご家族との時間を最優先するために、ご家族が寝てらっしゃる時間に走る、もちろんご自身で決められたことなので、もうそれがルーティーン、習慣になってらっしゃるとは思うんですけれども、大会に出られることを OK されているのであれば、1回か2回ぐらいはね、なんか30キロ走とかそういうのやるときにちょっとお昼間にやったりとか、競技的にはそういうふうにされた方がいいんだろうなとは思いつつも、でもご自身で決めたことなので、ということでぐっとこらえて我慢して朝に走ってらっしゃると。またご家族が起きられるのが、あの2つ目のコメントの方だと早いですね。平日5時、休日でも6時、それまでに走り終えるとなると、逆算するとね、やはり睡眠時間限られてくるかと思います。ガーミンで毎日睡眠スコアを取ってる身からすると、私結構長く寝るタイプなので、8時間とか寝るときあるんですけど、平日5時間だと、それこそ収録してる日とかは、私土曜日の朝に中国語のレッスンを入れているので、5時間とか4時間とか、まあ、あるんですが、睡眠スコア如実に悪いので、体調崩されないようにっていう、そこがとても心配になってしまいます。引き続きですね、ご家族のことを思ってちょっと我慢してますというコメントをご紹介します。大会への出場回数を我慢しています。娘も小3となり、習い事を変えたり塾に行き出したりするとますますお金もかかってきます。家族あって大会に出場させてもらっているので、地元の大会に加えて近隣県の大会1つの計2本のフルマラソンで、おまけでハーフを1本入れるぐらいに抑えています。 関東圏などなどに遠征すると費用がかかってしまい、家計に負担をかけないようにと考えるとなかなか難しくなってしまっているのもあります。今期は東京に初めて当選したのでおまけで走れるのですが、基本的に秋冬に各1本のフルとなってきます。たくさん出られている方がいつもどのようにうまくやっているのか教えてほしいですというふうなコメントをいただきました。同じような方のコメントをご紹介します。我慢していること、それはレースです。子供も小さく、行事や旅行などがあるためレースはたくさん出ることができません。皆さんがこのレースを走ってきましたとかインスタグラムで上がっているとすごく羨ましく思います。家庭があってこその私のランニングです。数あるレースを吟味して本当に走りたくて予定が合うレースにエントリーしています。ファンランの概念はありません。出れるレースが少ないからこそ全て全力のガチランです。でも我慢していると言いながらも家族が普段から応援してくれるのはバランスを保てているからなのかなと思っておりますというふうにいただきました。そういった方多いですね。続いてもコメントをご紹介します。ランニングを始めてどんどん大会への参加意欲が強くなる一方、家計の問題で出たい大会を我慢して本当に出たい大会にしか出られないことです。特に遠方開催の大型大会は交通費と宿泊が伴うのできっついですね。子供も小さいので妻に負担をかけちゃいますし、もう少し子供が大きくなってお金にも余裕ができたらいろんな大会に出たいですねというふうにいただきました。お子さんがいらっしゃってあまり多くの費用を大会にかけられない、特に遠征を伴うものになると確かに出費はかさみます。となると吟味した大会にだけ出るようになるというふうにどうしてもなってしまうっていう、そこは各家庭のご事情ですから仕方ない部分はあるんですけれども、どのようにうまくやっているのか教えてほしいですというふうなコメントもございましたが、皆さんどういうふうにやりくりされていますでしょうか。もう当たりをつけた大会の自治体のふるさと納税でその地域で使える旅行券を買うとか、あとは仲間を見つけて相部屋で泊まるとか、交通費は安く上げるの結構難しいですもんね。まあ、マイルを一生懸命貯めてこうできるだけこういろんな決済を航空会社のクレジットカードで支払うようにして、マイルを貯めてマイルで飛行機のチケットを買ってとか、でもなんかそうなるともう何のためにこう大会にエントリーするのかっていうのもちょっとよくわけが分かんなくなってきますもんね。そこまでしてそこまでいろいろ手間かけてまでやりたいことなのかみたいな、なんかそもそも論みたいにもなってきちゃいますもんね。皆さん良きやりくりのアイデアがありましたらどうぞお寄せください。同じご家族の問題でもですね、このような方もいらっしゃいますのでご紹介します。私40代男性、妻50代です。もともと妻がランニングをしていて誘われる形で私も6年前からランニングを習慣にするようになりました。フルマラソンも2人で走るようになり、私はサブ4も達成し次はサブ 3.5 を目標に頑張るぞと意気込んでいたのですが、サブ5で満足している妻は走ることにこれ以上生活の時間を割きたくないとのこと。妻はそれで良いのですが、帰宅後や休みの日に私が走りに行こうとすると途端に機嫌が悪くなります。いつも走っていてバカみたい、ランニング練習会に参加しているもっと走り込んでいる仲間たちを指して、あの人たちと同じ人種にはなりたくないし、あなたにもなってほしくないと言われてしまいます。私はもっと走りたい、でも妻の機嫌を見ながらドキドキしながら遠慮して走っています。ああサブ 3.5 が遠いということで、同じ趣味でいらっしゃるのに目指している方向が違うがためにちょっとギクシャクしてしまってるっていう感じですね。なんかよくね、バンドの解散理由とかで音楽の方向性の違いみたいなのが見受けられますけど、なんかそれとちょっと似たような感じですよね。ちなみにサブ 3.5 だと効率的に走れば月200キロでもサブ 3.5 は全然できるので、練習の質を見直してですね、できるだけ効率的に走るっていうことと、まああとは先ほどの早朝族に仲間入りをするか、でもね、奥様も寝てらっしゃったとしてもそういうふうにストイックに練習するその姿勢が嫌なんですもんね。ってなると会社行ってる間お昼休みに ちょこっとジムに行くって言ってもね、そんなね、すべての会社の近所にジムがあるわけでもないですもんね。これ困りましたね。あと一見ランニングと関係ないようなトレーニングをしてみるとか、体幹トレーニングとか、あ、でもそれも結局ランニングにつながってるんでしょってなると、また拒否られますかね。いや、なんか我が家も、主人も走るんですけど、だからこそ、こう方向性が違った時の想像はつくので、もう、我が家はもう方向性が違いすぎてというか、ね、私なんかプロギングやってるので、もう本当にね、関門に間に合うか間に合わないかぐらいのところで、こう、アクセクしている同じ大会で主人は普通に走っていることが多いですからね。もちろんそういうふうに普通に走ってくれって言って普通に走ってもらってるんですけど、練習はほぼ一緒にやってますけど、ああ、ちょっとどうしましょうかね。ちょっと競技変えてみる。ウルトラとかトレランとかにちょっと行ってみるとか。なんか走り方変えたら、なんかちょっと奥様もなんか新しい楽しみみたいなのを見出せるんじゃないかなと思って。あとなんかマラニック的なものをやってみるとか。多分サブ5で満足されてるってことは、本当にもうスピードはいらないと思ってらっしゃるんですよね、きっと。だからなんか走ると何かを組み合わせて、走るだけじゃない何かにしてみるとか。いつもいつも走ってるのがバカみたいなんだったら、いつもいつも走ってないように見せかけるみたいな。全然答え出てないですけどね。いや、なんか答えないかなって今ね、一生懸命考えてるんですけど、ダメだな、堂々巡りですね。まあでも、まあ一つ言えることは、サブ 3.5 に向けて、ちょっと練習内容を見直していただいて、効率的な練習をちょっと追求するっていう、そこはぜひ試していただきたいです。さて続いてはですね、我慢していること、お買い物ですね。結構この分野もたくさんコメントいただいておりますのでご紹介します。普段のランニングにおける食生活でストイックに節制したり、禁酒などはストレスも溜まってしまって、長続きもしないと思うので、一切行っていません。食べたいものを食べたいだけ、お腹いっぱい食べています。しかし、ランニングはお金がかからないそうでいて、シューズやウェア、サプリメント、大会費、交通費など意外とお金がかかるスポーツなので、できるだけ無駄遣いをしないように我慢しています。毎月のお小遣いの中から生活費、ランニング用にお金を分けてやりくりしています。お小遣いの6割はマラソン代、残り4割は生活費。仕事中のおやつなどはなるべく我慢して、極力値段と量を比較して買うようにするなど、工夫しています。というふうにいただきました。他の方からも同様のコメントをいただいております。節約、ズバリお金です。大会に参加したり、関連用品を買ったり、それなりにお金がかかるためです。毎月の使用金額が予算内に収まるようにしています。また、ランニングのための使用金額にも予算を決めています。つい、あれもこれも欲しくなるので、なかなか大変ですが、でも、ランニングを長く続けるためには、大事なことだと思っています。というふうにいただきました。いや、確かにランニングはお金のかからないスポーツだとは言われてるんですけれども、でも確かに、まあどうなんでしょうね。苦痛が格段に高くなったっていうのはあるんですけど、例えばゴルフとかと比べると格段に安いと思いますし、あと場所代がいらないっていうのも大きいので、お金のかからない部類のスポーツであることは間違いないんでしょうね。ただ、いつでもどこでもできるスポーツなので、それなりにそのギアの消耗は激しいですし、ウェアとかに関してもそれなりに量が必要になってくる。普通に洗濯替えを考えたとしてもそれなりの量が必要ですし、なんかあんまり被らないコーデってなったりするとどんどん増えていっちゃいますし、そこも加味すると結構お金かかる部類かもしれないですね。それこそ私は冬のアウターなんかはどんどんスポーツ用品に置き換わってきています。普段着るやつでも会社に着ていくやつでも、兼用にすると用途が広がるっていうか、ランニングの時だけ着るものじゃないっていう風にすると、なんかちょっと薄まるかなと思って、なんか普通のウールのコートとか本当に減らしました。まあ、それでもまだ結構持ってますけど、こんなにコートいらんやろっていうぐらい前結構コート持ってたりとか、まあ、お洋服数が多かったのでだいぶ減らしましたけどね。だから普段着とかもランニングできるものに置き換えていくっていう、なんかちょっとクタッとしたものとか、これは家着にしようみたいなものとかって皆さんおありだと思うんですけども、私それを廃止しまして、家着としてでしか使えないものはもう 家にあんまり置かないようにしてます。なので家着もパタゴニアです。でもそれで普通にコンビニとか行けるような格好です。たまにびっくりするような格好でコンビニに現れる方とかいらっしゃいますけどね、それ完全にパジャマやろみたいな。もちろんパジャマはパジャマで私も思ってますけども、家着とかそういうのを本当に、ね、こんな家着でしか無理やわみたいな、もうそういう服は全部捨てましたの方が逆になんとなく精神的にもスッキリするような気がします。あまりアドバイスになってないですね。しかもなぜか関西弁ですね続いてもまだまだお買い物系続きます。我慢しているのは物欲、いや我慢できてへんからそうしようとしてるっていうのが正しいかな。ランニングはシューズさえあればできるとよく言われますが、シューズはもとよりウェアや小物などもいろいろ欲しくなっちゃいます。 T シャツなんて大会参加賞 T だけで段ボールいっぱいあるのに、ラン T 素敵なの見つけちゃったらせっせと買っちゃったり、もう買わへんでと何度誓ったことか。キャップなんて数えたら9つありました。頭は1個しかないよ、足は2本やでと家族から言われますが、ソックスもこれいいよと聞くと買っちゃったり、キャップもまだマイルストーン欲しかったりしています。大会シューズはワンシーズン1個と決めているのですが、クローゼットがそろそろやばいですというふうにいただきました。頭は1個しかないよ、足は2本やでって名言ですね。私も靴パンプスをすごいたくさん持ってる頃に、あんたはムカデかって言われたことありますね。パンプスを集めるのはね、コロナを経て全く持ってなくなってしまいましたね。家にいることが多いのと、あとそれこそスニーカーを履くことが多くなってしまって、もうパンプスを履けない足になってしまって、履かなきゃいけない時は持っていきます。あと参加賞 T シャツはもう積極的に寄付です。やっぱね、どうしても溜まっていきますし、寄付とかそういうのにこうね、ポンポンこう出せるマインドの方はそれでいいんですけども、やっぱり大事に取っておきたいっていう方もたくさんいらっしゃいますし、なのでこの番組で T シャツを作らない作れないのはやっぱりそういう面もあって、もうランナーの皆さん T シャツたくさん持ってるじゃないですか。でなんかね、いろんな方のなんとか T シャツみたいなのもこう日々発売されてる中で、いやもう T シャツいらんよって思うんですよね。もしランちゃん T シャツを作ったとしても、皆さんすでに T シャツなんてめちゃくちゃ持ってらっしゃるので、そこにまたね1枚足していただくっていうのはちょっとなんか忍びないなっていうふうに思うことが多くて、多分 T シャツはよっぽどのことがない限り作らないと思います。少なくとも今の私のマインドは、T シャツ作るっていうことに対して1ミリも心が動いていないので、 T シャツはね多分作らないですね。だから溜まっていく一方のもの、まあ、大会のそのタオルとかもそうですけど、溜まっていく一方のものがある一方で、どんどんどんどんやっぱ欲しくなるっていうアイテムもあるわけじゃないですか。だから余計に大変ですよね。いや本当に物欲って恐ろしいですね続いてはですね、まあ、同じようにお買い物系なんですけれども、ランニングといえば欠かせないアイテムということでシューズ系です。コメントご紹介します。我慢していることの一つ、それはたくさんのランニングシューズを履きすぎない買いすぎないことです。大会に出たりより良いタイムを狙うランナーの多くは、自分の目的に合ったシューズを求め、そして悩みます。練習用、大会用といった目的ごとのシューズだったり、好きなブランドか、デザインが良いか、足の形に合っているかなど、自分仕様のシューズを追い求め、そしてシーズンごとにいろんなメーカーが売り込んでくる新作の情報に溺れます。スポーツ店に行けば試し履きをしたくなり、履けば欲しくなります。そして買ってしまいます。でもこれといったシューズはなかなか出会わなかったりもします。確かにたくさんのシューズを試すことで自分に最適なものを見つける確率は高くなりますが、あえてそこをグッと我慢して、今履いているこのシューズで良いのかなと思うぐらいの気持ち、多少古く下手っている状態ぐらいのシューズに愛着を持ち、シューズ以外のコンディションで勝負する方が良い結果を得られるような気がします。でも本当はやっぱり最新シューズを何足も買える財力と広いシューズ部屋が欲しいなというふうにいただきました。シューズを我慢してるって方はね、結構いらっしゃるんですよ。続いてコメントご紹介しますね。私の我慢していることはシューズ選びです。普段ワラーチーで走ることが好きで、フルマラソンもワラーチーで走ったことがあります。 速く走るのは苦手ですが、ランニングを趣味としているので地元の仲間から駅伝の大会に誘われることがあります。チームが上位を狙いたい雰囲気の中、わらあちで走ったらこいつふざけているのかと思われそうなので我慢してシューズで走ります。早く走ることが苦手な私は靴で走ってもそんなにスピード変わらないですがね、というふうにいただきました。でもわらあち履いてらっしゃると靴履いた時の本当に感動がすごくって、いや本当に靴って素晴らしいって思いますよね。まだまだ他の方からコメントいただいてるんですけど、このシューズに関するコメントをいただいた方って結構多いんですが、シューズに関するコメントいただいた方は結構枕言葉として質問の意図から外れるかもしれませんがとか、ちょっと毛色が違うかもしれませんがっていう風に書いてらっしゃるんですよ。でも結果としてシューズ我慢してますって方多くってですね、なんかちょっと今回のお題と違うかもしれないなって思いながら書いてる方も複数いるってことは、今回書いてないけれどもやっぱシューズ買うの我慢してるっていう人はすんごいいるんじゃないかっていうふうに思いました。引き続きコメントご紹介しますね。我慢しているといえばランニングシューズの購入です。いつもアシックスなのですが、もしかしたらアディダスの方が足に合うかもしれない。ナイキも良さそうだし、スケッチャーズも履いてみたい。最近はヨネックスもいいらしい。ネットを見ているとキリがありません。とはいえほとんどが1万円超えのランニングシューズ、限られた予算と靴箱でなかなか冒険もできず欲しいものリストにとどまっています、というふうにいただきました。そしてもはやですね、シューズコーナーに近づかないようにしていますという方もいらっしゃいます。走り始めた頃はシューズがダメになると買い替えていたのですが、練習用、本番用、スピレン用、LSD 用などといつの間にか9足まで増えてしまい、我が家の神様から半分に減らせと命令が下ってしまいました。見て触って気に入ってしまったら試したくって仕方がなくなるでしょうから、というふうにいただきました。9足を半分に減らせっていうのはまあまあ酷ですよね。奇数なので5足だと怒られるんですよきっと。だから4足にしなきゃいけないんですよ。だから結局半分じゃないんですよ、9分の5減らせってことですよね。けどまあ女性はもともとこうね、靴たくさん種類があるので女性の方がこうね、靴箱に占める割合って多いかと思うんですけど、もうゾーン分けをしてしまうとかもいいかもしれないですね。靴箱のもう容量は決まってるわけじゃないですか。だからもうここからここは誰のとかいうふうに決めてしまって、もうそこに入る分しかもう置かないようにするみたいな。そうするともう増えようがないって言ってもね、靴箱って下駄箱じゃなくて段ボールのね、靴の箱の中に入れてね、違うところに置き始めたりとかしちゃうんですけどね。そうなるとね、でもだいぶ重症ですからね。ちなみに私は皆さんから本当に恨まれそうなんですけれども、この7、8年ぐらい靴を自分で買っていませんね、ランニングシューズを。スケッチャーズさんからいただいたり、あと大会の時とかね、なんかこれ履いてくださいって言われていただいたりとか、 100% いただき物なんですね。逆に言うと自分で決めたことが一度もないんですよ、この7、8年ぐらい。なのでいい意味で靴に頼ってないです。いただいたものを履き、いただいたものを履き、それが自分に合ってるとか合ってないとかもはや考えないです。なんか情報発信するものとして多分その思考は良くないんでしょうけれども、あまりこれがどうとかこうとか、もちろんその履き心地とか走りやすさとかもちろんその実感しますし、コメントもしますけれども、他と比べてないので、あと自分でこういろいろ調べて選んでるわけでもないので、あまりその自分のその意見に自信がないというか、裏打ちがあんまりないというか、本当に主観でしかないので、あまりそういうことも言えないですし、けれどもそのいつでもそのシューズがある状態で過ごしては来ていますが、普段履くシューズの足数、その何用みたいなのってそんなに多くはないです。まああまりスピード練習今やってないっていうのもありますけど、多分よく履くの3足ぐらいじゃないですかね、その3種類だ。それぐらいに多分落ち着いてくるんじゃないかなと思います。私の場合はそうです。常にこう与えられていて、いつどの段階で新しいシューズを下ろしてもいいっていう、こう環境に置かれているけれども、よく履くのは3足ぐらいです。もしかするとこれがこう一つの指標っぽいというか、 そのなんていうんですか、自分がこれ欲しい、あれ欲しい、あれどうだろうみたいなのを考えずにナチュラルに履いてる人のその基準が3足ぐらいみたいな、もしよかったら参考にしてみてください。でも裏が減ったらすぐ取り替えます。まあ、物によってはね、またお母さんにあげたりとかね、近所のそこから近所のおばちゃんたちにね配られるわけですけれども、やっぱ摩耗しても走れる靴なんてまずないので、裏すり減っちゃってるやつはもう本当に処分してください。本当に怪我の原因にしかならないので本当にお気をつけください。さて続いてはですね、ある地域から同じようなコメントをいただきました。それは沖縄です。沖縄の方の切実な現状をお届けします。お小遣いの無駄遣いを我慢しています。沖縄に住んでおり、県外大会参加のため貯金します。特に宿泊費が上がっており、一つの大会参加に7万円から10万円ぐらい必要です。離島県のデメリットということでいただきました。同じく沖縄の方から、沖縄の離島に住んでいるので内地の大会に出るには最低でも4泊必要です。平然とした顔で大会遠征するための駆け引き材料として妻の自由奔放な行動を我慢しています。長期の帰省や飲み会などなど、先月私の誕生日を忘れて飲み会に出かけた時にはさすがに心穏やかではありませんでしたが、今シーズンもいくつか遠征を予定しているので我慢できましたというふうにいただきました。いや、多分沖縄住んでらっしゃる方、離島住んでらっしゃる方、沖縄いいよねとか、島の暮らしいいよねとか、まあ、北海道の方とかもそうかもしれないですよね。北海道いいよねってすごい言われると思うんですよ、本州の人間に。けれどもこっちに出てこようと思ったらコストも時間もかかるっていう、そのマラソンでそれだけそのコストと時間がかかるっていうことは、普段の生活の中でもやはりそういうコストがかさんでくるっていう部分は往々にして終わりだと思うんですよね。まあ、例えば何か買い物をした時に、なんか北海道は別料金とか沖縄は別料金みたいなのがあったりとか、まあ、時々ねメルカリとかでね、島の方が買われると届くまでにだいぶ時間がかかったりとか、少し前に家電を、何を売ったんだっけな、なんか家電を売った時に、あ、お掃除ロボットかな、多分離島の方だったんですよね、買った方。だからすんごい配達に時間がかかって、なんか船便だったみたいで、買われた方はまあもう慣れてらっしゃるかもしれないですけど、でもなんかお買い物してね、そのワクワクの状態から1週間も待たされるって、もうなかなかこれもどかしい。なのでね、離島は離島で島は島でご苦労があるっていう片鱗をこのランニングチャンネルを通して垣間見た気がしまして、私実は12月に沖縄に行く予定がございまして、まだ告知はできていないんですが、その時は温かく迎え入れてください。さて先ほど靴を我慢しているという方もいらっしゃったんですけれども、このアイテムもランニングにおいて欠かせないギアということで、ガーミン買うのを我慢しているっていう人も複数いらっしゃいました。コメントをご紹介します。新しいガーミンを買うのを我慢しています。2019年12月に購入した245を使い続けていて、まもなく4年になります。255が出た時はまだ買い替えるの早いかなと思い、265が出たのでそろそろ買い替えてもいいかなと思いつつも、今の245に不満がなく、レイさんがよく電池が劣化してきたら買い替えると良いと言っていましたが、あまり電池の消耗も気になりません。なので新しいのは欲しいのですが、高い買い物だしまだ245でいいかなと買うのを我慢しています。だけど4年も使えばそろそろ買い替えでしょうか、265を買おうか迷っています、というふうにいただきました。続いての方のコメントも続けてご紹介しますね。ガーミンの買い替えを我慢中です。現在は2年前に買ったフォアアスリート745を愛用しているのですが、先日三宮のガーミンストアの開店インスタライブで配信で見た上田さんのガーミンのアモレッドディスプレイの表示がめちゃ綺麗だったので突然物欲が湧いてきました。最新のポルシェは最良のポルシェという格言と同様に、最新のガーミンは最良のガーミンだなと、翌日早速お店にお伺いしてガーミンマスターのご尊顔を拝しつつ、 アドバイスをいただいたのですが、最後の一押しまでは行かず、未だ清水の舞台のヘリに留まっています。265なら即買いの勢いだったのですが、私の使い方結構道に迷うから、さらに上位のマップありの965を押していただいたので継続検討中です。こういうのって買おうか買うまいか悩んでいる時が実は一番楽しい時間だったりして、しかもどうせ買っちゃうんだろうなと思っているのですが、やっぱり行動経済学でいうナッジが必要ですね。とここまで書いていたら、今朝745のソフトアップデートが入り、インストール画面で固まってしまっているようだったので、浮気しようとしたのがバレて機嫌を損ねたかなと心配&ちょっと期待モードに入ったのですが、放っておいたら機嫌を直してくれました。なお、買い替えを検討したら家電製品が壊れるというのは実体験としてあり、以前新しい冷蔵庫を買って1週間後の配達にしていたところ、帰宅したら家の冷蔵庫がうんともすんとも言わなくなり、1週間コンビニで氷を爆買いし続けて店長に不審者扱いされたことがありますというふうなコメントをいただきました。ガーミンもしれっとどんどん高くなってますからね。高くなって大きくなってるっていう、いやそれはね、世界的な半導体不足とかね、原材料費高騰とか、意地悪して価格を上げているわけではないとは重々承知の上ですね。ただ結構いいお値段なんですよね。しかも何年かに一度買い替えなきゃいけないっていう、こうなんていうんですかね、機械式の時計とかだとね、時計は一生もんだとかね、もうパティックとかそういう時計は何代にもわたって語り継ぐじゃないな、受け継ぐみたいな、もうそんな広告しか出てこないじゃないですか、パティックフィリップみたいなやつとか。そんなんがある一方で、そんなね3年とかで買い替える、それも時計じゃねえみたいな、そんな考え方の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いかんせん消耗品なのでバッテリー劣化しますから。そしてまあまあ商品が出てくるスパンも短くなってるっていうのがあって、これが憎いですね。まあその憎いっていうことは戦略がまあまあハマってるってことなんでしょうけど、まあ、ただ255と265は本当に液晶が違うだけなので、もうそれはもうほぼ一緒のものだと考えていただいていいです、中身は。けどやっぱ綺麗なの見ちゃうとね、綺麗な方がいいってなっちゃうんですけど、私も結局265を今使ってますけど、で他の機種ももちろん家にあるので、たまに起動させたりするとわっ暗ってな、こう思いますからね。なんかそういうなんかこうね、そっちに流されちゃうんですよね。でも2シリーズはパンパンとこう、9シリーズもですけど新製品が出たので、多分しばらく出なくって、次出るとしたら55の後継が出るはずなので、順番的に言うと。そしてもう7シリーズとあと645の後継は多分出ないので、昔の四角いやつとか、ベニューとかじゃない四角いやつ、私あれの広告に出てたんですけど、ランナーズの。だからそれぐらいの当時のものとか、220とかの心拍がついてないやつを持ってる方は、次の55の後継が出た時にぜひとも買い替えを考えていただきたいです。まあ、230とかの方も買い替えた方がいいでしょうけど、今ちょっとタイミング的にあんまり良くないの で、245とかの方はバッテリーが下手ってないんだったら、まだ買い替えなくてもまあ大丈夫かなとは思います。それは全然違いますよ。245と255は全然違います。違うんですけど、245もそれなりにいいモデルなので、バッテリーが持ってるようであればそんなに急がなくてもいいかなとは思うんですけど、買うなって言ったらやっぱ欲しくなっちゃったりもするので、やっぱ最終的にやっぱり自分の心との対話ですよね。まあ、あとねボーナスとかが入ったタイミングでとかね、12月ボーナスの方多いと思うので、ぜひご検討くださいというような形でですね、皆さんの我慢していることをご紹介してまいりました。家族、そしてお金、お買い物、結構ねヘビーめなやつもありまして、そして私の堂々巡りがあったりとかして、なかなか解決に導くことができなかったんですけれども、おそらく聞いてらっしゃる皆さんも、そうそう、うちもそうなんだよとか、私もそういうふうなこと悩んでるとか我慢してるっていうふうに聞いて、すごくこう納得される方多いんじゃないかなと思います。実際に聞いてらっしゃる方の数とコメント寄せてくださる方の数って全然違うので、 けどもしその我慢してることが結構こう苦しいことだったりしたら、同じようなことを思ってる方がいるっていうだけでも少しこうね心が軽くなったりすることありますから、あ、自分だけじゃないんだって思うとね、ちょっとね楽になるかもしれない。そしてね、お買い物系とかはね、まあそれは深刻な方もいらっしゃいますよ。本当にね、やりくりどうしようかなって悩んでらっしゃる方もいらっしゃいますけど、やっぱこうね、あの物欲は尽きないっていうところはもう皆さん本当にもう、うんうんって思うところだと思うので、そこもね自分だけじゃないんだ、みんなね欲しいものあるんだってね、そこが分かったら、ここはちょっと我慢しようとか、ここは思い切って買っちゃおうとか、どっちにも使えますからね、ご自身の都合のいいように使ってください。さて、我慢していることを次回以降も続きますので、ぜひ楽しみにしておいてください。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは、読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介していくコーナーです。純不動でご紹介していきます。まず最初のお便りです。いつも楽しみに拝聴しています。エンデュランススポーツ関係の配信の方はスポーツの特性もあるのか、ペースを崩さず長く配信を続けてくれている方が多いので、さすがだなぁと感心しています、というふうにいただきました。確かにそうかもしれないですね。長距離走、有酸素運動なだけに、やっぱなんか長いのに慣れてるのかもしれないですね。競技自体が結構長めの競技が多いので、まあでも誰でも始められるのがポッドキャストのいいところですので、 YouTube とかに比べるとね、本当にあのハードルが低いんですよ。実は編集の手間もね、だいぶ動画に比べると楽ちんですし、機材もそんなに高くないですしね。なのでこれを聞いてる皆さんはもう音声コンテンツに耳なじみがある方ばかりだと思いますので、ご自身のですね、これは何時間でも語れるなみたいなことがあれば、ぜひぜひ皆さんもポッドキャストを挑戦してみてください。さて続いてはですね、お仕事系のお便りいくつかいただきましたのでご紹介します。いつもためになる情報ありがとうございます。レイさんが乗り物好きなところを垣間見せてくれると、乗り物に関わる過去運転手の仕事をしている自分はほっこりします。水戸黄門万有マラソンを途中で一緒に写真まで撮っていただき、さらには走りながら少しお話もさせていただきありがとうございました。意識朦朧としていたところから生き返りました。ますますファンになりました、ということでありがとうございます。そして水戸黄門万有マラソンお疲れ様でした。その時はあのお仕事のお話とかはしなかったんですけれども、運転手さんということで、私乗り物を大好きなんですけど、別にそんなにあの詳しいわけじゃないんですけれども好きなんですよ。なんか乗り物が好きになり始めたちっちゃい男の子と同じぐらいのこう興味がある、興味レベルが多分幼稚園児と同じぐらい、あーかっこいいみたいな、そのレベルからはあの一向に脱しないんですけれども、乗り物好きですね。さて続いてのお便りです。レイさんこんにちは。先日パティシエさんの投稿がお便りのコーナーで紹介されていて、あ、ランちゃんリスナーの方で同業者がいると思わずニヤランしてました。今まではケーキ屋でデスクワークでしたが、今月から部署移動でケーキの製造部門に入っていて、何十年かぶりに日々ケーキの製造に携わっています。そんな中で自分と同じくクリスマスを陰で支える側の方の投稿にテンションが上がっていました。今年のクリスマス、レイさんはどんな風に過ごされますか、ということで、先日パティシエの方のね、神戸の方ご紹介しましたけれども、同業者でニヤランということで、しかもそういう移動もあるんですね。デスクワークからまた製造の方に戻られるっていう、すぐ寒天戻るもんなんですかね。いやでもきっと戻るんでしょうね。いやでもここからクリスマス大変ですよね。学生の時にあの阪神百貨店のクリスマスケーキ受け渡し売り場でアルバイトをしたことあるんですけど、まあ忙しいし、まあ寒いし、まあカオスな現場でしたね。まあ、その時ケーキ屋の方はなんかクリスマスだからって全然儲からないよっておっしゃってましたけどね。こうやってその臨時バイトを雇ったりとか、多分生産体制も多分フル稼働じゃないですか。だからお祭りだと思ってますみたいなことをおっしゃってた気がします。結構ケーキ屋の偉い方が、お店によったらね、あの店の外に冷凍車みたいなのを置いて、店の中の冷蔵庫に置ききれないから、そのクール便みたいなトラックを店に横付けしておいて、ずっとそれで冷やしておくとか、神戸の実家の近くのケーキ屋さんそうしてたように思います。 その私が言ってたその臨時バイトの先はもう 山ほどっていうか、もう冷房とかガンガンに焚いてというか、暖房つけずにか、もうめっちゃ寒い状態で、めっちゃ寒い部屋なんですよ。その特別な場所なんですよね。なんか催事会場みたいなところの横みたいな。もう寒くて寒くて。で、催事会場だからこう一番上の方の階なんですよね。で、売り場は地下じゃないですか。デパ地下は。だから何かあった時に、下まで降りていかなきゃいけないんですよね。階段で。エレベーター来ないから。まあその頃まだランニングしてなかったんですけど、まあ若かったんでできましたけど、今はあのバイトもうできないですね。そしてあのクリスマスが終わってからのこの身の代わりの速さ、クリスマスから新年飾り付けのその入れ替えとかね、すごかったですからね、思い出します。さて続いてはこんなお便りもいただきました。 Spotify でダウンロードして仕事中に拝聴しています。深夜のドラッグドライバーですということで、ドライバーさんね、2024年問題とかね、いろいろあって大変だと思うんですけれども、夜に車で聞いてくださってるということでありがとうございます。なんかラジオ深夜便をね、自転行くような感じですね。ラジオランちゃん深夜便ですね。いやでも本当にその SNS だけをやっていたら絶対こんな風にはなっていなかっただろうなって、本当にこういろんな方に聞いていただいてるんだなっていうのを本当に実感します。皆さんいつも聞いていただきありがとうございます。続いては先日のクワイナフロギングプロジェクト in 鎌倉にご参加いただいた方々からもお便りいただいております。ご紹介します。翔さんの息子とクワイナフロギングプロジェクト in 鎌倉に参加させていただきました。微力ながら親子で環境保護、社会貢献できたことは良い経験になりました。このような企画をいただきましてありがとうございました。ランちゃんのヘビーリスナーの私はレイさんとお会いできてとても嬉しかったです。チャキチャキと活発に動き回るレイさんは素敵でした。今後も無理のない範囲で活動いただけたら嬉しいです。またお会いできる機会を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございました。お子さんとご参加いただいてね、何組かあのお子さんとご一緒にっていう方がいらっしゃったんですけど、本当にプロギングとかその社会貢献活動と呼ばれるようなことって本当にお子さんの感度がすごく高いんですよね。お子さんの方がいいことを悪いことをっていうののこう何て言うんですか、判断がピュアなので、プロギングしててもどこの会場でもお子さんがやっぱりすっごい活発に活動されるんですよね。なんかいっぱい見つけてやるぞとか、僕が拾ってやるみたいな感じで、なんかそれに触発されて大人もなんか活発になってくるみたいな。あと子供がね、お子さんが頑張ってるとなんか頑張ってるねとか、あなんか君でしか取れないようなゴミここにあるよみたいな感じで、なんかお子さんを通じて周りの大人たちもコミュニケーションが図れたりして、そのプロギングの中でのお子さんの役割っていうのはすごい大きいんですよね。先日あの港区のプロギングにご参加いただいたお子さんもその後プロギングにハマっちゃったみたいな子がいたりとか、一回でもそういう体験してると少なくとも意図的にゴミを捨てるみたいな行動にはもう出ないと思いますし、まあもともとそういうお子さんはそういうことしないと思いますけど、でも一方でこれなんか先日うちの主人が見かけたらしいんですけど、ランニングしてる時にポテチを食べてる小学生がそのポテチの袋を普通に捨てたんですって、その辺の道端に。だから思わずコラって言っちゃったって言ってたんですけど、コラって怒られて、そのお子さんはちゃんとそれを拾って持って帰ったかどうかわかんないですけど、拾ったことは拾ったらしいんですけど、世の中にはとかそういう子供たちもいることを考えると、やっぱ草の根でもなんかそういう活動していくってきっと意味のあることなんじゃないかなって思ったりします。続いても鎌倉のプロギングご参加いただいた方からです。鎌倉のプロギング大変お疲れ様でした。ランニングチャンネルのヘビーリスナーとして、自分が住む逗子の隣の鎌倉で行われるイベントに上田さんが来られるのであれば、もうこれは参加するしかないということで、いの一番に申し込みました。プロギングの活動を初めてで、しかもソロでの参加だったのでどうなることかと思っていたのですが、地元プロギング団体の皆様のコミュニケーションの取り方がうまく、最後にいただいたクワイナさんの特製ランチまで含めて楽しい時間でした。途中でお話をさせていただきましたが、最後の海岸沿いは10年以上前に自分が地元駅伝チームで走り始めた時に練習で走っていた原点とも言うべきコースの一部で、少々感慨深くもありました。 いわゆるゴミ拾いのイベントということであれば、毎年ゴールデンウィークに逗子海岸で開催される逗子海岸映画祭と同時に行われるビーチクリーン活動に参加しているのですが、周りの皆様とお話をするのは集合時とゴミの分別、記念撮影の時だけなので、周りとコミュニケーションを取りながらというのがとても新鮮でした。途中のリーダーの皆様の声かけも絶妙でしたね。中に少しテンションの高めの方がいて、初対面にもかかわらず SNS でつながらせていただいたので、今後地元でさらにネットワークが広がれば良いなと思います。また近くでプロギングイベントがあれば参加したいと思いますので、鎌倉、逗子、葉山での次回開催をお待ちしています。ありがとうございました。ということで、こちらこそご参加いただきありがとうございました。私はプロギングしかほとんどしたことがないので、このコメントを拝見して、あ、そっかと思ったんですけど、いわゆるゴミ拾いって確かに、まあビーチクリーンとかだと特に広いのでそうなりがちなんですけど、一人で黙々系になっちゃうんですよね。別にそれはそれで結構そのゴミ拾いしてる時って結構集中できるので、ちょっとなんかメディテーション的なそんな気分にもなってきちゃうんですけど、確かに周りの参加者の方とのコミュニケーションっていうのは、普通のゴミ拾いだとちょっとそこは課題に感じるところなのかななんて思いました。まあ、その点プロギングはみんなで一緒に移動しながらで、1列もしくは2列で移動しながらなので、嫌が応にもこう周りの方とコミュニケーション取らざるを得ないような状況になってますし、まあ、プロギングのイベントにもよるんですけれども、全員が全員ゴミ袋を持たないという方式にすると、あ、なんか燃えるゴミの人どこですかとか、官民どちらですかみたいな風にこう声かけしていかないといけないので、そういうところからこう徐々にコミュニケーション取り始めて、お互いのお話ししたりとかね、そういう風につながっていくのが面白いところかなという風に思いました。あとやっぱ今回のプロギングでいいのは、やっぱ最後にご飯が出てくるっていうところで、まあ、雨降ったりして結構寒かったんですけど、最後ね、美味しいご飯を食べたらね、全部がチャラになっちゃうんですよね。コハイナさんのサンドイッチだったんですけど、これがねめちゃくちゃ美味しくって、かつその今回のためだけに特別に作っていただいたセットで、サンドイッチとフレンチフライとグリーンサラダでドリンク付き、しかもビールも選んでいいっていうセットだったので、飲まれる方にとっては、電車とかでね来られた方にとってはものすごいこうお得なランチがついてきて、もうそれだけでもなんか得した気分みたいな。いやでも本当に美味しかったです。クワイナの方もこのランニングチャンネルのリスナーさんでいらっしゃいますので、また次回もよろしくお願いしますということで、こちらでまた ご挨拶を申し上げておきたいと思います。さて、今回は来れなかったよという方もいらっしゃいますが、お便りご紹介します。鎌倉でのクワイナさんのプロギングは日程の都合で行けなくて残念でした。話したら神さんも興味ありで、次回都合が合えばぜひ一緒に参加したいと思っていますというふうにいただきました。ぜひぜひご参加ください。ご家族で参加されてる方結構いらっしゃいますので、でも普段走られる方にとっては、まあ、大体私が企画するプロギングは1時間から1時間半ぐらいのものが多いんですけど、その時間だとランナーにとっては別に大したことない活動時間ですが、普段あんまり運動されない方からすると1時間半のほぼまあウォーキングって結構な運動にもなりますし、ゴミ拾いながらなので普通に歩くよりかはなんかこう頑張って動いたな感はあるかと思います。さて、続いてはですね、ナーミの神戸に来てくださった方からもお便りいただきました。11月3日に別件、中学生の息子とゴジラマイナス 1.0 の公開初日の映画鑑賞でミント神戸に行きました。鑑賞後に上田さんいるかなと思ってガーミンショップを覗いたのですが、結構なにぎわい、接客対応中で忙しそうだったのでそっと通り過ぎて、同じフロアで同日リニューアルオープンしたタワレコに寄りました。昔ながらの CD と視聴をベースにした店舗に興奮し、昔はこうやってジャケ買いや知らないアーティストを探したんだぞと息子に熱く説明しましたが、サブスク世代の息子には全く響きません。タワレコ、バージンメガストア、HMV のワクワクはもう伝わらないのですね、ということで、まずはゴジラね、なんか見た方から聞くと、あと SNS の投稿とか見るとめちゃくちゃいいっていうコメントばっかりなんですけど、やっぱめちゃくちゃいいんですかね。ゴジラといえばですね、シンゴジラの時にですね、 当時住んでた我が家がですね、本当にゴジラに壊されそうになりまして、いや本当にあんなの来たらね、本当に気を失うと思いますよ。もうなんかなんだろう、いやもうちょっとね、あれめちゃめちゃリアルじゃないですか。だから本当にめっちゃ建物とか映ってるんですよ。だからそのゴジラとの距離感とかも大体わかるわけですよ。いやもうちょっと生きた心地しないですね、本当に。キャーって思いました。それをね、あの飛行機の中で見たんですよ。私はロサンゼルスから帰ってくる、もう家がそうなってたらどうしようかと思いましたよね。絶対そんなことないんですけど、飛んでるうちに世界がどうにかなっちゃって、本当にゴジラがあそこにいたらどうしようみたいな家壊されちゃうよみたいな、会社も潰れちゃうよみたいな、いやシン・ゴジラ思い出しちゃいますけど、そっからね打って変わって時代も全然違いますしね。ちょっと私もそのゴジラマイナス1でしたっけ、気になってきました。そしてあの接客中ですいませんでした、ご対応できず、あのミント神戸の6階がにガミがあるんですけど、6階が全部リニューアルだったんですね。でそれまでは6階の面積の大部分を占めていたのがタワーレコードだったそうなんですね。けど時代の流れでそんなに売り場面積いらなくなっちゃったみたいで、タワレコを縮小して他にお店を入れたっていう形、その中の一つがガーミンだったっていうお話です。 CD 屋さんでいうと私はね結構ね、あのバージンメガストア派でした。神戸のバルの地下にあったんですよね。結構静かで大きな店で、あんまり混んでなくて、なんかちょっと落ち着いた感じだったんですよ。なんかタワレコみたいにこう黄色みたいな、そういう感じじゃなくて、ちょっと落ち着いた感じがね私は好きだったんですよ、高校生の頃の私は。あと三宮だとセンタープラザでしたっけに、リズムボックスっていう中古のレコード屋さんかなんかがあって、そこもたまに覗いてましたね。でそこで結構なんかあのイベントとかのフライヤーが置いてあって、今思ったらもしかしたらもう価値あるんじゃないかと思うんですけど、京都のクラブメトロっていうところのフライヤーが置いてあって、なんかおしゃれなフライヤーだなーと思って持って帰ったんですよね。そしたらそのフライヤーがファンタスティックプラスチックマシーンさんの参加か出てくるそのイベントのフライヤーだったんですよね。間にこう何ですか、間に紙とか挟める下敷きにそれ入れて高校の時使ってました。あの下敷きもしかしたら実家にあるかもなと思って、ちょっと探してみようかなと思ってます。でも本当にね、ジャケ買いとかね、その他のものでもジャケ買いとかいう言葉を我々は平気に使いますけど、多分若い世代の子たちにもあんまりピンと来ないんでしょうね。それこそそのクラフトビールをジャケ買いじゃないけどラベル買いするみたいな、今だとそういう表現になっちゃうんでしょうか。視聴器があってね、それで聞けるやつはいいんですけどね、必ずしも全部そうじゃないっていう。あとテープとかね、 MD の貸し借りね、だいたいあのお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいる子が洋楽が詳しいんですよね。特にお兄ちゃんがいる子が、だそういう子はなんかね、あの兄弟から CD 借りてそれをテープにダビングしたりとかしてそれ貸してもらったりとかね。あと今はなきあるかもしれないけど MD、 昔 To Be Continued がCM してましたよね。 MD も四角だし、フロッピーディスクも四角だし、なんかあの当時はなんかああいう四角いものが溢れてましたね。もう今なんて実体がないですもんね。サブスクだし、データはクラウドだし、いや時代って移ろいますね。なんかね、我々も年取りましたね。でもそれぞれの世代にはそれぞれのワクワクがあるということで、この話題を締めたいと思います。さて続いては神戸マラソンの話題もいただいております。いよいよ地元の神戸マラソンです。自分は落選して走れないですが、やはり地元の大会、他県からのお迎えといつもの仲間の応援ができるので、やはり一大イベントなのです。先週の岡山マラソンで感じた走る方も応援する方も楽しむ一体感を今度は逆の立場で感じてきます。それとこの場を借りて、先週の岡山マラソンで一緒にゴールしてくれたラントモへ、夕方のニュースにも取り上げられるぐらいの最高のゴールをありがとう。あ、神戸マラソンの往路は聖地からスマーラ公園あたりにそびえ立っているのが自分です、というふうにいただきました。岡山マラソンお疲れ様でした。ニュースで取り上げられるほどのゴールってどんな感じだったんでしょうかね、気になりますね。さて続いてのお便りです。先日綱敷天満宮に行ったコメントを読んでいただいたものです。ありがとうございました。 同じ回で紹介された神戸のランコース、明石海峡大橋から須磨海岸、NHK のドキュメント72時間で放送されたお好み焼き屋さんと鉄人28号、ポートアイランドなど、すべて行ってきたばかりだったこともあり、楽しく拝聴しました。ただ、一眼レフを持っていたので、散歩だけでしたので、次はランして神戸海岸あたりでランナー同士で挨拶を交わしたり、見逃した新しい B 神戸のモニュメントを見たりしたいです。早くも再訪が楽しみになりました。ご紹介いただいたリスナーさん、レイさん、ありがとうございました。ということで、ランナーズボイスのコメントへのお便りいただきました。そう思うと結構ね、見どころ満載ですよね。またいらしてください。神戸マラソンについていただいたお便りまだありますので、ご紹介しますね。いつもランニングチャンネルをタイミングが合えばライブランを楽しく拝聴させていただいております。いよいよ神戸マラソンですが、神戸マラソンの前日のエントリー行きます。地元の神戸マラソンを走るのも楽しみですが、ガーミンのエリアでレイさんをお見かけするのを楽しみにしています。レイさんのおかげでランニングの楽しみが何倍にも増えました。本当にありがとうございます。皆さん楽しんで走りましょう。ということでね、楽しんで走りましょう。楽しくないと見ないですから。でも苦しくても走り終わったら楽しかったってなるのがね、ランニングの面白いところであり、怖いところであり、本当に魔力ですもんね。魔の力を感じますよね。楽しんで走りましょう。そしてガーミンブースでお待ちしております。さて続いてはですね、ランニング最近始めましたという方や、この番組最近聞き始めましたという方々からもお便りいただいております。最近ランちゃんを聞き始めました。レイさんの優しい語りに癒され、皆さんの投稿にモチベが上がり、いつも楽しく聞いています。いつかどこかの大会でランちゃんリスナーさんと集合写真撮りたいです。もちろん中央にレイさんね、ということでいただきました。ありがとうございます。そういうののね、連絡をね、どういう風にすりゃいいのかなって結構悩む時はあります。普通にインスタグラムで告知すればいいんですかね。でもたまにね、たんまにですよ、たんまに変な人が来るんですよ。変な人来る率は、あのチーム R2 の頃に比べりゃだいぶ少なくなったんですけど、なのであんまりこう大っぴらにここにいますみたいなのって、いやもちろんそのガーミンブースにいますみたいなことはガーミンのお仕事で行ってますし、ガーミンの他の社員さんとかもいらっしゃいますし、あれなんですけど、ね、単独の時とかね、なんかちょっとね、大々的にここにいますっていうの若干やりづらいところがあるので、なんかね、連絡網っていつの時代だよ。連絡網みたいなのがあればいいですね。他の方からも、最近聞き始めました、いろいろな情報が聞けて参考になりますっていう方ですとか、ビギナーなので食べになる情報がたくさんで勉強になりますというふうにもいただいております。あと他のお便りでは、男性用化粧水かっこシミ対策やランニングシューズなど、これまで試したことがないものを購入し使用しております。皆さんの回答をまとめ整理し番組で発表するのはいつも大変とは思いますが、役立てているリスナー多いと思いますので、今後ともいろんな情報を楽しみにしております。私も回答できるものは協力させていただきますね、というふうにいただきました。いやでも本当に、あの集計するのはね、あの誰でもできるんですよって言ったら変なんですけど、本当に誰でもできるんですよ。あのこんなのエクセルができればね、誰でもできることなんで、私じゃなくても全然いいんですよ。喋るのも別に私じゃなくても全然いいんですけど、皆さんからコメントをもらうことに関しては本当にこう、皆さんにかかってるって言ったらプレッシャーを与えるようで、あのそういう意味ではないんですけれども、でも皆さんからいろんなコメントをいただくからこそ、その中でもなんか根底にある共通してるものとか、皆さん絶対これ自分被る人いないだろうっていうふうに思ってても被っちゃうとか、それって本当にすごい面白いことだなっていつも本当に感じていて、これはなんかこの最初の頃とか今だからとか、なんか慣れてきたからそのワクワクがなくなったみたいなのは全然ないです。今でもやっぱり、あ、こういうことって共通してるんだなとか、すごい感じること多いです。で、今どこでも情報が手に入る時代だからこそ、どういうふうに情報を取得するかっていうのがすごく重要にはなっているんですが、でもこれってなんかターゲティングの広告だったり、それこそインスタグラムを使ったタイアップだったり、コストかけてる方にこう情報が偏りがちにどうしてもなってしまうので、やっぱそこに抗いたいっていうのもいやもちろん私もターゲティング広告でやっぱこれなる、気になるな、買いたいな、買おうかみたいな風になることは往々にしてあるんですけど、最終的に自分の判断でそれは買ってるからいいんですけど、でもなんかご自身の判断の中にこう、なんかすっごいこうちっちゃい いんですけど、ちょっとキラリと光る部分がですね、この番組の中にあったらいいなと思って、でもそれに値するコメントを皆さんからいただいているので、本当に自信を持って私自身はお届けできている。本当にそれはもう声を大にして言えますし、もうこれ今ね180回言ってますけど、180回200回うまくいっても、なんかこうね、ある時を境にしてコメントがめっちゃ減るとかいうのもなきにしもあらずなので、コメントをいただいて紹介して、でそれをもとに何かにお役立ていただいてっていうののサイクルをこううまく回して番組が続いていったらいいなというふうに思ってます。ですので、コメントにご協力いただいている皆様、いつも本当にありがとうございます。そしてそれをもとにですね、いろいろご判断されたりとか、購入されたりとか、行ってみたりとかされている方、最近はお便り返しなんかもいただいたりして、コメントをされた方にのモチベーションもまたそれで上がってくると思うので、本当にこうね、いいサイクルが続いていると思いますし、続けていきたいと思います。ということで、この番組では皆さんからのお便りも大募集しております。お便りはランナーズボイスのコメントを頂戴する Google フォームの一番下につけております。お便りだけいただいても問題ございません。過去の回に対する言い忘れたことですとか、最近こんな大会走ってきましたよとか、内容は何でも結構です。お待ちしております。それでは番組からお知らせです。まず一つ目のお知らせ。11月18日の土曜日、神戸マラソンエキスポ、私ガーミンブースにおりますという告知を以前させていただきましたが、時間帯が決まりました。午後1時から午後5時までの間です。神戸マラソンではガーミンジャパンがブースを出します。そこではですね、実は販売はなくって展示だけになっております。最新機種を中心に展示しておりますので、売りつけることはしませんので、皆さんどんどんお越しください。なかなか実際のガーミンを触る機会っていうのありませんので、ぜひぜひ遊びに来てください。おそらくですね、先日インスタライブを一緒にさせていただいたガーミンジャパンの中西さんも一緒に会場にいると思います。その後のガーミン神戸のインスタグラムを拝見してると、やっぱり神戸っていろんなスポーツする方いるんだなと思って、その自転車もしっかり、トレイルもしっかり、普通の山登りしっかり、ランニングしっかりっていうことで、結構いろんな機種売れてるなって、私はそのインスタを見た限りでは思ったんですけれども、やっぱいろんなアクティビティできるところだなっていうふうに、そのガーミンの投稿を見て思っております。続いて2つ目のお知らせです。11月26日日曜日開催の富士山マラソンにてコースクリーンボランティアランナーとして参加することになりました。ただですね、どういう風に走るかは今この収録をやってる段階では決まっておりません。おそらくフルマラソン全部プロギングして走ると思うんですけれども、どういう形なのかちょっとまだ詳細決まっておりませんが、富士山マラソンにコースクリーンボランティアランナーとして出走することが決まっております。ですので、神戸マラソン、富士山マラソン、湘南国際マラソン、3週連続レースプロギングです。富士山マラソン参加される方、どうぞよろしくお願いいたします。そして3つ目です。来年のお話になります。来年の2月の18日の日曜日、福島県のいわき市で行われますいわきサンシャインマラソン2024開催記念プレイベント、クリーンアップランのゲストとしていわきに行くことが決定いたしました。いわきサンシャインマラソンではですね、以前からマラソン大会の前にですね、1週間前とか2週間前とかに市民の皆さんがマラソンのコースを掃除するという活動を行ってらっしゃって、で今まではですね、地元の団体さんが自主的に、人を集めてやっていたんですけれども、コロナ禍を除くとですね、初めてのいわきサンシャインマラソンのプレイベントという形になります。42キロをプロギングしますので、募集人数はなんと300人。でも過去のこの回では本当にそれぐらいの人数が集まっていて、ものすごいたくさんの方が参加されています。素晴らしい取り組みだなっていうのを、私以前チーム R2 させていただいた時に2017年2018年 ゲストとしてペーサー出させていただいた時に、地元の方といろいろお話をさせていただく中で、事前にこういうことやってるんだよっていうのを聞いたんですね。で、なんて素晴らしいんだろうと思って、他の大会でもそれが広がっていけばいいのになっていうふうにその時思ってたんですが、その時はその自分でそういうことをできる力もなく、でもずっとこう心の中ではずっとそれをこう温めていて、でそれが他の大会で実現したのが去年の水戸黄門万有マラソンプレイベントのプロギング水戸だったんですね。水戸ブームに選ばれた後ですね、ぜひこれやりたいと思って、事務局の方とお近づきになれるんだったらぜひ提案したいと思って、事務局とアダストリアさんに直談判をしてですね、最初全部自分でやろうと思っていたので、ゴミの処理をお願いしたいっていうところからお願いが始まって、それだったら協力しますよっていうことで、心よく協力を申し出ていただいて、最終的にはプロギングのイベントになったっていう。なのでプロギング水戸の原型はですね、このいわきサンシャインマラソンのプレイベントのクリーンアップラン、ここから来ています。なんだったらこの、なんていうんですかね、マラソンとゴミ拾いってまだプロギングっていう言葉が生まれていない時に、そのマラソンとゴミ拾いが一つのこととして自分の中で認識されたのは、いわきサンシャインマラソンだと言っても過言では本当にないです。なので今回本当にその原点となるいわきにゲストとして呼んでいただけたっていうことは、私自身にとっても本当に嬉しいことで、本当にいわきに行ったら本当に皆さんにお礼を言いたいです。そんな思い出深いいわきにですね、行かせていただきます。開催日は来年2024年2月の18日日曜日朝9時から12時までです。集合場所はアクアマリンパーク港公園になります。参加締め切りは来年の2024年1月21日の日曜日まで、参加費は無料となっています。ということでですね、以前いわきサンシャインマラソン走りますっていうふうに申し上げたのは、実はこちらのイベントが1週間前にあって、でせっかくプレイベントでゲストで皆さんと一緒にプロキングができるのであればっていうか、プレでやるんだったら本番もやらなきゃ意味ないでしょと思って、本番も行きますよと、レースプロギングやりますよ、もしボランティアとかそういうこうね公式のお役目がなければ自分で行きますというふうに申し出たところも、ぜひぜひ来てくださいということで、本番のマラソンでもレースプロギングをさせていただくことになっています。いわきサンシャインマラソンでは私一人ではなく、いわきで普段活動されている方々とも一緒におそらくレースプロギングさせていただくので、これまでずっとこう一人でレースプロギングやってきて、なんかちょっとねキーの目で見られたりとかですね、なんかすごい尊いことやってるなって、私自身はこの何て言うんですかね、ファンランの一つの種類として広めていきたいなっていう思いがあるので、そんななんかねすごい尊い感じで見られるのもちょっとかなり恥ずかしいんですけど、でも今までずっと一人でやってきて、ただその私の姿を見てやってみましたっていう方もだんだん増えてきて、で湘南国際マラソンとか先ほどの富士山マラソンみたいに大会で公式にそういうお役目があるっていう大会にも呼んでいただいたりとか、一人じゃないレースプロギングっていうのもこう広がってきて、まあ、湘南も富士山ももともとあるんですけど、そんなにこう注目されてこなかったお役目なので、でもここからもっと他の大会にも広がってほしいなっていうふうに思ってますし、なんかそのお手伝いができるんだったら全然私やりますよっていう感じですし、そしていわきでは地元の方と一緒にレースプロギングをやるっていう、いろんな視点からいろんな観点からこう徐々に広がっていってるのかなみたいなのを少しずつこう実感でき始めているので、引き続き取り組んでいきたいなというふうに思っております。いわき、そしてその周辺にお住まいの方、もしお時間あればぜひぜひご参加ください。以上、今回も3点番組からお知らせでございました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週から新しく始まりましたテーマといいますか、今週のテーマ、我慢していること、いかがでしたでしょうか。いつでもどこでもできる そんな気軽なスポーツ、ランニングだからこそ、皆さんやっぱりいろいろ気を使ってですね、時間を調整されたり、あと予算を調整されたりしてるんだなって思いました。これも決まりきってる趣味とかだと、もうこれにはこれぐらいかかるとか、これにはこれぐらい時間かかるとかって、もう確定されちゃってることがきっと多いんじゃないかなと思って、いろいろこうフレキシブルにできるランニングだからこその悩みかもしれないなと思って、本編を取り終えてですね、今ちょっと時間が経ってるんですね。ちょっと本編か語ってる時は本当になんかこれどうしたらいいのかなとか結構自分ごとのように考えたりしてたんですけども、ちょっと時間が経ってですね、落ち着いて見てみると、まあそこもなんかランニングのいいところなのかなって、それよく言い過ぎですかね、ポジティブに考え過ぎなのかもしれないですけど、それでいろいろ調整できるのがいいところなんだろうなっていうふうにも思ったりもします。さて、皆さんからいただいている我慢していること、まだまだたくさんあります。2部作になるのか3部作になるのか、結構いただいてた量が多いので3部作になる可能性が大でございます。そしてですね、この週末神戸マラソン以後、神戸マラソン、そして湘南国際マラソン、その前に富士山マラソン、そしてガーミンランと続きます。毎週末どこかしらで皆さんとお会いできるような形になろうかと思います。週末ね、埋まっちゃうってことは、この番組の収録もなかなか大変ということで、まあいろいろ時間を調整して頑張っておりますので、皆さんお楽しみいただければなと思います。ということで、ランニングチャンネル第180回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。